ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは尾張旭市のピンポンパン教室で保育士をされていました松森時恵さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
何年前までピンポンパンで、
6年前ですかね。今年で7年目になります。
はい、やめて、はい、ということは2012年ですね、はいはい、の3月までですかね。
そうです、
はい、もうじゃあ6年経っているんですけど、はい、でもかなりなんか松森さんの人気が高くてね、え、
あ、そうですか。
はい、本当いい先生だったという声をたくさん聞きますけども、今日もファンの一人が来てくれていますけど、ね、はい、お母さんと慕ってる人が多いようですね。
あ、そうですか。それは光栄です。
はい、ピンポンパン教室なんですけど、はい、まず知らない方もいるので、はい、どんなところかちょっとご紹介していただけますか。あ、そうですね、
教室は、母子通園、基本的にお母さんと通園されるんですけど、中にはお父さんだったり、はい、おじいちゃんだったりすることもありますけれど、
はい、
初めて社会生活を過ごすっていう、うん、そういう場所です。で、そこで何をするかっていうと、お母さんと一緒に遊びながら、うん、身辺自立に向けていったりとか、うん、社会性を身につけられるようにっていうことで、はい、他のお友達との関わりとか、うん、そういうものを学んでいくっていうところです。で、私たち保育士はそれを手助けするために、はい、ちょっとお母さんにちょっとアドバイスをしたり、うん、子供と一緒に遊んでいる姿を見せていったりとかして、はい、こう伝えていくっていう感じですかね。
はいはい、ですので、まあ、お子さんの発達に、まあ、心配や悩みを持った保護者とお子さんが一緒に来るっていうことですね。
はい、そうです。
これは例えば手帳とかがいるんですか？
なくても大丈夫です。まだ受け止められないお母さんたちがほとんど見えます。はい、
じゃあ障害があるかもしれない、うん、まあ、または障害があるって言われたっていう子たちと、はい、保護者の方ってことですね。
はい、そうですね。
はい、もう昔からうちは、まあ、瀬戸でのぞみ学園だったんですけど、はい、その前の子猫教室にも行ってましたけど、はいはい、ピンポンパンっていう名前をよく聞きましたけど、ね、結構歴史が、
はい、そうです。本当はのぞみ学園より前にできてて、それでのぞみ学園が、ま、瀬戸でそれを同じようにしようということで、う
ん、なるほど。
でも立派にされてますよね。
尾張旭を見習って瀬戸もってことでできたんですね、
と聞いておりますけれど、
で、尾張旭のところですもんね。尾張旭が設置者ですもんね。そうです、そうです。はい、で、場所が稲葉保育園でした。
はい、そうですね、
にあるんですね。
はい、稲葉保育園の一番東の部屋を2つ、
はい
はい、使ってやってますね。はい、
今でもある。
今でもありますね。はい、
じゃあもう最初に担当したお子さんは、はい、いくつぐらい、何年ぐらい先生はされてたんですか？
まるっとは12年だったと思いますけど、
えとが一回りですね。
そうですよね。なので21、22になるかな。
はあ、うちの娘が、平成8年生まれなんです、はい、まあ、一応大晦日ですけど、で今度誕生日で22なんですけど、
はい、
その世代ですね。
成人式を2年前にしたっていうと、どんだけになります
か？うちは今年、去年だからその一つ前ってことですね。はいはいはい、じゃあもうみんな立派に成人してっていう子たちから、
ね、
はいはい、今小学生の子たちってことですね。
はい、
そうです
ね。はい、
そう、ピンポンパン教室ってあれなんですよね。朝だから登園して、はい、普通に生活して、お弁当なんですよね。
そうですね、お弁当ですね。
どんな感じなんですか？朝 お母さんと一緒に登園してきて、はい、で朝の会とか、
そうですね、朝一緒に登園してみて、そこで、うん、まず靴をしまう、
はい、
でカバンを片付けるとか、うん、そういうものを一つずつ一つずつやっていって、はい、でそれが終わって、今はどういうふうな流れかわからないんですけれど、私がしていた時はそれから自由にお母さんたちと過ごしていただいて、うん、である程度落ち着き出したら、うん、朝の会をしてみんなで、はい、まとまって、
はい、
遊ぶ手遊びをしたりとか、はい、名前を呼ばれて返事をしたりとか、うん、お友達が返事をしてるのをちょっとちらっと見てみたりとかっていう、うん、そういう体験を積ませています、う
ん、
はい、
でお昼を食べて、ね、で午後はまた
午後はそうです、好きなことをして遊んでゆったりこうちょっと過ごしてもらえるように、うん、比較的午後からはお母さんたちがおしゃべりができるような時間をこう作ったりとか、うん、保育士が入って一緒に遊んで子どもたちを遊ばせながらこう過ごしてもらうみたいな感じで、
うんうん、
3時ぐらいには終わってましたので、
はい、
3時に帰りの会をして、で帰っていただくっていう形ですね。
ちょっとお昼寝があったりおやつがあったり、
そうですね、お昼寝、おやつはね、
うん、
したりしなかったり で、
うん、
でお昼寝もできる子はしてたし、うん、できない子の方がほとんどして、うん、ほとんどしてなかったですね。で食べ物も、
うん、
好みがはっきりしているので、なかなか食事も難しいし、
うん、
おやつも難しい感じで、うん、だからなかなかみんなで一緒に同じものを食べようっていうことが、
うん、
できないようなことが多かったと思います、うんうん、はい、
でも集団にこう来ることで、
はい、
他の子を見て、
はい、
学んでいったり、はい、繰り返し繰り返しっていう中で身につけていくってことですね。
だんだん慣れてきてくれると、
うん、
受け止めてくれるように、
ねうん、
意識をこちらのに向けてくれるようになるので、
うん、
それまでが時間がすごくかかるし、お母さんたちも、すごく苦労されるんですよね、
うん、
で保健師さんに送られてきて、うん、非常に自分としては、
うん、
こう怒りを感じながら、
うん、
なんでこんなところに送られないかんかっていう、
ね
うん、そういう感じながら来て見えるので、
うん、
初めはやっぱりなかなか口をこう閉ざしたまま話してくださらなかったりとかしてることが多かったんですけど、
うん、
それにあまりとっつっ来すぎないように、
うん、
じばっとこう離れてみたりとか、うん、子どもと遊んでいる姿を見せてね、行くことで、うん、お母さんがなんかうちでは遊ばないけど、うん、ちょっとここでは、うん、楽しそうにするみたいだって、うん、なんでだろうっていうような、
うん、
そんな疑問をこう抱いていただけるようになると、うん、ちょっととっつけて、
そうですね、
そうするとお母さんたちがいろんな話をしてくれます。
う
でもうなかなかうち家族の人も受け止めてもらえない、ね、自分の育て方が悪いとかっていうことで受け止めてもらえない、そういう状況があったことだとか、
うん、
もうどうしたらいいかわからない、うん、でも崖に落ちてね、
うん、
みんなで死んでしまおうかって思ったっていうような人もいたし、
うん、
だから出産するときにこう自分が偉くて、
うん、
グッて息んで呼吸を止めてしまったから、それが頭に、こう酸素いかなくって、
うん、
いかんかったっていうようなことをすごい悔やまれて泣かれたりとかする、うん、そういうふうにことがたくさん あって、
うん、
それを聞く時間をかけてゆっくり聞いて、
うん、
それで解決はできないですよ、
うん
うん、でよく私たちは、
うん、
自分の子供がそういう子じゃないから、うん、そういう苦労はわからないでしょっていうことをよく、
うん、
言われて、
うん、
で、なるほど私なんかねわかりませんね、うん、っていうことで、そういうこともたくさん、あったんですけど、でもなんていうかな、 私がここの、 あのピンポンに切り出したきっかけが、うん、目が見えなくなって、障害者であるっていうくくりの中で、なんかうまくいくんじゃないかっていう、
それまでは、あの視覚障害ではなく、でも今お話ししてもあまりわからないんですけど、視覚障害があるんですよね。
左目が全く見えなくて、右目が視野狭窄がひどくて、あの視力障害の2級をいただいてます。
初めは、あの全く視覚障害がなく、
そうですね、目は悪いことは悪かったんですけど、そういう障害を受けるところまではいかないっていう。
もともとはでも尾張朝日の職員さんだったんですね。で見えなくなったきっかけというのは、
あの保育園で働いている時に、あの時2歳の子供だったと思うんですけど、2歳児のクラスで生活してて、あのかくれんぼをしてて、で私があの左側にその子を抱っこして、であの隠れる役だったので隠れて、だけどあのだんだん鬼が近づいてくるのを感じたんだろうとその思うんですけど、その子が不意にプッと立ち上がった時に、頭があの頬のところをグッと突き上げる感じになって、で網膜剥離になったの でそれから見えなくなりましたね。
それがじゃあ左目で、右目はその視野狭窄っていうのは、
あのそれよりうんと前に、あの右目は、あの妊娠をしている時に、あの眼底出血っていうのがあって、でその治療をあのしてあのしてたの でそれがあのそれを抑えるために注射を局分、その局分とかに打つんですけど、でそういうこともあって多分あの狭窄がね、あのひどくなっていったのかなと思うんですけど、
じゃあ右目に視野狭窄があって左は普通に見えていて、でもそのお仕事で、あのピンポンパンに来る前ですよね。でもう全く見えなくなって、でもそれってあの本当に突然降って湧いたようにショックは大きいですよ ね。
しばらくおかしかったですね、頭が。
でもこうやめずに続けようと思ったっていうのは、
なんでしょうね、生活もあったからかなって思うんですけど、何年か経って保育園ではなかなかあの、こう視野が狭いもだから難しいんです、保育するのがね、でそれは自分でも感じてて、でもあのやっぱり何か関わる仕事がしたいっていう風でずっとやってたんですけど、であのピンポンの存在を、あのずいぶん前から知ってたんですけど、なかなか行くきっかけがなくて、であの行かせてください、
自分から志願して、
それであの1年目はダメですって言われて、2年目の時にあの OK が出て、であのそちらに行った、で自分が、見えないことがきっと何かに役に立つって思ったんですけど、それはあの大きな間違いでした。
でもあのもともと障害のある子に保育園でも接したことはあったんですよね。
そうですよね、自然に入ってました昔はね、そういう子たちも、なので別に
障害児保育っていうんじゃなくて、
普通にクラスに入って生活してたので、だからそんなにあのそういう点ではあのわりかし違和感はなかったつもりではいましたけど、全然違いました。
でも初めは大変でした。
大変でした。
慣れるまで、
お母さんたちに泣かれることも大変だったし、子どもたちがなかなか接触できない遊びが、あの楽しいはずの遊びが全然こう、あの乗ってこれない、そういう子どもたちを見ているのもちょっと、違ってたし、
またお子さんもいろいろなんですよ ね、 こう発達障害のお子さんもいれば、例えばダウンちゃんもいれば、本当にいろいろなお子さんが、でまあ、判定のまだないお子さんももちろんだし、そうするとちょっといろいろ違いますもんね。
なんでしょうね、あの私たちの力では及ばないんだけど、 同じような、あのみんないろいろ違うんだ、子どもさんの個性はみんな違うんだけど、うんうん、あの同じようにでもそういうあのいろんなハンディを持ちながら、うん、あの子どもを育ててるっていうお母さんたちが集まっているので、うん、そのお母さんたちがあの子育てしていかれるし、うん、親育てをしていかれるし、うん、私たちもそのお母さんたちに育てられてだなっていうふうに、あの思ってて、だからあの今もねあの、うん、付き合ってもらえたりするじゃないですか、
今もね応援に来てくれて、私もすごい、まあ、うちはのぞみ学園だったんですけど、はい、その子猫教室からのぞみ学園、この時期がなんかすごく、うん、自分にとってもめちゃめちゃ大事な時期だったなって、はい、本当にここですごい関わったことが今もなんかこうつながってるというか、大して伸びなかったんですけど、娘はまあ障害も重かったので何ができるようになったかっていうとちょっとあれなんですけど、でも本当に大事な時間でしたね、友達もそうだしね。今はね、あの本当にうちの子が行ってた時は措置の時代なので、はいはい、福祉がこうサービスじゃなかった時代で、はい、今はまあ福祉がサービスなので、うん、いろんなところがあって、うん、いろいろこう子ども預けたりとかね、うん、そういうことももちろんできるんだけども、その当時はもう貴重でしたよ ね、はい、
そうですよね、
ピンポンパン教室、うん、終わり朝日のお子さんにとってはね、うん、
だけどなかなかね、あの足は遠のいていましたね、あのあの誰でもあの、うん、ね、あの心配だったら来てくださいねって言ってても、うん、やっぱり門戸がどんなに開けていても、気持ちがよしって足が踏み出せるまでにたくさんの時間がかかって、
う
ん、
なるほどね、ここに入っちゃうことがなんとなくこう、ね、認めちゃうみたいなとこですよね、
特に発達障害の人たちはね、うん、最初からの病気っていうか最初からね、うん、分かりやすいものではなくって、うん、2歳ぐらいになって、うん、みんなと交わりにくくなるとか、うん、そういうことが出てきたので、うん、あの出てきているので、やっぱりお母さんとしてはとても受け止めにくいことじゃないかな、
うんうん、だってなんか世間の人は障害も個性じゃないとか言うけど、ね、うん、っていう感じですもんね、うんうん、やっぱりなかなかその受け止めるっていうのはね、いま、うん、だにやっぱりなんか、まあ、受け止めてはいますけど、うん、やっぱりなんかこうなんでなんだろうなって思うことって、
う
んうん、多分その繰り返しですよね。
そ
う、でもお母さんたちの成長も見れたってことですよね。
だからあそこであの若い先生たちは、うん、あの何ヶ月間もちょっと研修みたいにすると、うん、お母さんの思いに触れて子どもの成長、うん、ゆっくり成長してくれるから成長の仕方がよくわかるので、うん、そういうのがあの見れる機会になって
本当です、ね、
そういうのがあるといいなってずっと思っていますけど、うん、ないですけどね。
じゃあでもピンポンパンの時代のことっていうのは宝物ですね。
そうですね、
うん、
私にとっても、うん、あの自分が目が見えなくなって、うん、早くからあの手帳を取ってもいいんじゃないって言って主治医からは言われるんだけど、
うん、
自分が受け止められない。
あ、そっか、
でもなピンポに行ったことで9年もかかったんですけど、だけどあのこう受け止めれるようになった。自分を受け止めなきゃダメなんだよなっていうことが分かって、それまではレッテル貼られることがとてもなんか苦痛で、うん、みんなには言ってますよ、うん、社会的にね、うん、そうやって
手帳があった方がいいよって
保証される方があったらやりましょうって言ってそうやって言うんだけど、うん、でもやっぱり自分のことになったら、うん、なかなかできなかった。
そうなんですよね。
でもそれを背中を押してもらったなっていうふうに、
うん、
今はだからそれで随分助かることが多い
です。行ってよかったですね。
そうですね。
ね、はい、で今松森さんはあのヨガをやったりアロマをやったりってこともされてるんですよね、はいはい、これはどんな。
ヨガは、ヨガはあのヨガを教えてるわけじゃなくて、ヨガをやりに行って て、うん、であの子供ヨガとか保育園なんかに呼ばれてヨガやったりとか、うん、あのされるんですけど講師の先生が、うん、でそこにあのお手伝いに入って、うん、余興係をして
余興係あそっかあの保育士時代にとこ手遊びとかね歌歌ったりってことができるので、
そういうのをあの少しヨガ的な動きというか、うん、を取り入れて、うん、で変形させてあの子どもたちに伝えたりとか、ええ、そういうことをしてます、はい、ヨガはね
すごいですね、う
ん、あと OB のピンポンの OB のお母さんたちに月に1回だけなんだけど、ええ、あのまあ、だんだん少なくなって来られる人が少なくなってるんですけど、ええ、あのヨガとアロマと一緒に、うん、あのセットにして、ええ、あの一緒にやったりとか、取り組みをしてます、
ヨガはもう前からやられてたんですか。
そうですね30年ぐらい、ね、でもそれはあの1週間の疲れを癒すために行ってたっていうだけで、うん、本当にやってたとは言えない、
でも続いてるんですね、うん、そうですね、でアロマはいつから。
アロマはやめて次の年でしたかね、うん、あのたまたま就労支援の事業所に、うん、あの手伝いに来てもらえないかって言われて、うん、で手伝いに行った時に、あのそこの利用者さんと一緒に、はい、
障害のある方たちと一緒に、
はい、あのアロマ あのセラピスト あの認定を受けましょう、それで社会貢献できるようになろうかっていう話があって、でそれにちょっと乗っかったんですよね、うん、であの資格を取ってで、であのやってます、
はい、で今はアロマはどんなところに、
今はあの認知症の介護の方、はい、介護者とか、はい、認知症そのものの方とか はい、あの集まるカフェがあって、で春日井なんですけど、そこであの定期的にやっているのと、それからあの介護者じゃないあの認知症の人たちが集まるデイサービスの施設がありますね、はいはい、そういうとそこにこの間は行ってたりとか、それから就労支援の事業所の支援者の方たちに、はい、あのこうやあの頼まれてやったりとか、そんな感じですかね、はい、
でも心が和みますよね。
そうですね、はい、
じゃ あのいい人生というか、まあ、ピンポンパンは退職、はい、定年退職で、
1年前に前倒しで、はい、目の調子が悪くなってで前倒して辞めました、はい、
でもやっぱり保育にずっと携わってきたから、こう子どもたちのこととか気になりますか、こうニュースだったりこう見ていて。
ニュースなんかで見ていたら気にはなりますけど、うん、自分がもう一回そこに入ってっていう気持ちにはちょっとなりません。
あ、なるほど。
もうちょっと
違う角度で、
でもそういう風じゃないかなって、自分にはそこに行ける力がちょっとないかなっていうふうに思ってます、はい、
なるほどね、なんかでもこう現役時代にこういうことでちょっと苦労したとか悩んだとかありますか、
現役時代に。
うん、ピンポンパンで
ピンポンパンではいろいろと悩みました子どもの接触の仕方がわからないとかね、でお母さん、あ、みんなどの人もすぐに私たちを受け入れてくださるわけじゃなくて、本当にスーッと受け入れてくださる人もいれば、それが鬱陶しくって去っていく人たちもいたりして、それがなんかあの悲しかったですね。であのピンポンに入っているっていうことで、あの保育園の入園がなかなかね難しく なってるような状況があったりとか。
ピンポンパンって、就学前までなんですけど、はい、下はもう0歳からいいんですか。
そうですね、0歳から来てる子もいました。大体が1歳以上になってから、
はい、そうするとあの入園の年に、まあ、保育園に行ったり、はい、幼稚園に行ったりっていう子もいれば、はい、もうそのままピンポンパンで過ごす子もいるんですね。
なかなかあのどこでも受け止めれるっていうわけではないので、 で私たちもこの人がだったらちょっと子供の方に目が向いていて、うん、大人のも受け止めていけれてる力がついてきたなって思うような子を押すんですよね、うん、保育園に、うんうん、だけどなかなかね、うん、転移の問題とか、うん、保育園の状況の中で受け入れが難しいこともあって、うん、そういう時に中にお母さんの中にはここに来てなければ入れたっていうことを言われることも
そんなことはないんだけど、うん、ここにいたからレッテルが貼られちゃったっていう受け止め方ですかね、
そういうこともあったりして、そういうことはちょっと悲しかったですね、うんうんうん、
でも今でも今日来てる山並さんもそうですけど、はいはい、こうやって慕ってもらえるっていうのは嬉しいですよね、
本当に今はどういうふうなのかわからない、私がいた頃は、うん、お母さんたちが本当に力になってくれた、
うん、
で私が会議なんかでガクってこう気落ちして戻ってくると、うん、ついてるから大丈夫って言って応援してくれていたので、うんうん、なので私はやっぱりこうピンポンに来てるお母さんたちの声を背負って、うん、行くんだっていう、うん、行かなくちゃいけないんだよなっていうふうに、うん、また気持ちをこう切り替えて、うん、次の策を練ったりとか、うん、そんなふうにね、そんなエネルギーになってましたよね、
うん、本当ですね、はい、で今でもじゃあ皆さんとこうおしゃべりしたりとかあるんですか、はい、集まったりとか
時々ですね、うん、昔は年に1回ずつねみんなで集まるって、全部集まるっていうのがあったんですけど、今はちょっとないですね、
全部のピンポンパの全部の OB 会みたいな、
うんうん、OB と現役の人たちが集まって、うんうん、で現役の人は次の世代 の, 大きくなった状況が見えるので、うん、次が 見通せるとか ねそういう感じで意義があったんですけど、それちょっと没になったので、
うんうん、でもなんか見通しが立つっていうのはちょっと嬉しいですよ ね,
すね、
見通しを立てたいというか、うんうんうん、何年後にはどうなるんだろ う、まあ、人によってもちろん違うんですけど、 で, す、ね、でも立派に成長してる姿を見ると嬉しいですよ ね,、はい、
そうですよね、
だってこのピンポンパンに通ってた子がもう働いてたりするんですもんね、
そうです
成人式で着物着たとか、ねえ、
すごいですよね、
これからなんかやっていきたいこととかどうですか、
これからですか、
うん、
まあ、これからは自分の目の状況を考えながら、
うん、
アロマの活動は続けてみようかなって思ってます、うん、でヨガの方も続けれるんやったら、まあ、多分自分が鍛えてもらうっていう点では、うん、続けると思いますけど、
うん、
子どもたちに向けてのそういう活動が自分の体力的にできるようなところまではやるけど、
うん、
もうそれ以上無理しないで、
うん、
ちょっとこう待ってみるっていうこともいるかなって、
うん、
多分今までの生活の中で、
うん、
いい具合にいいタイミングにいいものと出会っているので、
うんうん、
ピンポンもそうだし、アロマもそうだし、ヨガもそうだし、
うん、
だからこれからも何かのタイミングでいいものがと出会う時があるかなって、
そうですね、う
ん、それまでいいじゃんって、
うん、
待っててもいいかなって、
焦らず、
うんうん、
やっぱり嗅覚が、はい、なんかそういう本能的なそういうのがあるんですよね、きっとこういいもの出会えるっていうのは、多分あこれっていう、ね、出会いがあったっていうのは、うん、ね、
ちょっと私には分からないけどそうですかね、うん、はい、
でもアロマって、まあ、介護アロマもあるように、うん、
はい、
やっぱりこう落ち着けるその、はい、当事者の方だけじゃなくて、はい、こう支援をするご家族にとっても、はい、また職員さんにとってもね、はい、すごくいい取り入れてるところも、ね、はい、多いって聞きますもんね、
はい、
ぜひ、ね、はい、またそんな活動をしていきたい、はい、行っていただきたいと思いますが、はいはい、まあ、じゃあこれからも子どもたちの成長と、ね、
はい、
松森さん自身もますます成長していきそうな、
そうですよね、
ね、
したい けど、どうでしょうね。
なんかいろいろここ書き出してきていただいたんですが、なんかこう言い残したこととかないですか。これ言っとかなくちゃいけなかったって。
いやいや、もう十分です。
はい。これなんか書いてきてくださったんですね、いろいろね。
あ、これですか。
ええ、
これは、
ええ、
いや今回のために書いたわけじゃなくて、
ええ、
ヨガ教室とか、ええ、それから支援室、支援の事業所に行ってた時に、
ええ、
自分の、やってきたことをちょっと、みんなに伝えてほしいって、知りたいから伝えてほしいっていう、はい、そういう研修をしてくれって言われて、でそれでちょっとつまみ食いしたやつです。
あ、でも記念になりますね、後から振り返ってもね。であと納豆マンの歌遊びっていうね、この資料も持ってきてくださったんですが、いいで、納豆体操、
そうですね、
これはこういう手遊びがあるんですか。
手遊びを若い人がやってて、でその手遊びを体を使って、やるっていう風に、かなりハードだ、やり終えると息切れするですね、今だったら私
それをこう絵付きで書いてあるんですけど、そうですね、
これ OB の、職員の OB の人が書いてくれました。
ゴンベさんの赤ちゃんとか懐かしいのもありますけども、いいですね、手遊び、望み時代もよくやりましたけども、
何か機会があったらまた
本当ですねちょっとじゃあこれ私も練習ね、ちゃんと漫画がついてますので練習したいと思います。
はい、
ぜひぜひ、はい、今日はなんか素敵な、ちょっとトーンが素敵で引き込まれそうでしたけども、ね、ぜひこれからもお母さん、みんなのお母さんであり続けていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは尾張旭市のピンポンパン教室の元保育士松森時恵さんでした。ありがとうございました。